おはようございます。嵐のただ中でというテーマで今日はお話をいたしますが、その前にまずですね、この震災の復興のためにご一緒に祈りの時を持ちたいと思います。私たちの教会も加盟しております日本福音同盟という、プロテスタントの教ほとんどの教会が加盟している団体がありますけれども、そちらの方からですね、今日の礼拝で、ぜひ祈ってほしいという、その祈りのリクエストが参りまして、皆さんで共に祈っていきたいと思うんですが、まず被災者の心のケアのために祈りましょうということであります。報道等でも言われておりますけれども、避難をしている方、また復興に携わっている方々ですね、まるまる2年経ちまして、なかなかこの明確な今後に向けてのですね、このプランさえはっきりしないようなところもあるということで、皆さんがとてもこの心を傷つき、またその心の力を失っていると。特に働き盛りの方々が心の不調を訴えているということを聞いております。もちろんその体の問題もありますし、経済的な問題もありますけれども、まず心が支えられていかないとですね、なかなかこの前に向かうことはできないということですね。そしてその心のケアのためのそれを専門的に扱う人が非常に少ないということで、そういう支援者が耐えられるようにまず祈りましょうということでありました。それから当然のことですけれども、被災された方々のですね、この復興ですね、一日も早い生活基盤の確立のために、お家であるとか、お仕事の場であるとか、学校であるとか、これもテレビでなどで報道されておりますけれども、本当にまだその瓦礫が残っているところもある。また取り去られたとしても相変わらず更地のままであるというところがほとんどのようですね。そんな中で、いろんなこの計画がなされているところもあるようですけれども、まだまだのようであります。元のところに戻って暮らしていける、その日が一日も早く来るようにということを願っていきたいと思います。それから原発事故の早期解決ということで、政府は収束宣言というものを出しましたけれども、実は全く収束していない、未だにこの核分裂が続いているということであります。世界的に見ればどうして日本人はこんなに平気な顔をしていられるのかと思うぐらいの状態の悪さだということを聞いております。もちろんその中で、不眠不休で命がけで多くの人が働いていてくださるわけですけれども、政府は少しでも国民を安心させようとですね、もう収束したと言っておりますが、大本営発表みたいなもので、全然当てにならないですね。またこの福島を中心としたあの地域の放射能のレベルは非常に高いということだそうです。そのための除染であるとか、いろんなことも行われておりますけれども、まだまだ不十分で、放射能による病気の発症も大変問題になっていると聞いておりますが、本当にこれはもう国民を挙げて解決しなきゃいけない、取り組まなければならない大きな問題であると思います。そのために祈っていきたいと思います。それから、地域の教会、後で私たちと関わりを深い関わりを持ちました渡りキリスト教会のことを紹介しますけれども、この被災地でですね、また新たにこの宣教を始めた、あるいは被災地に戻って宣教している支援している教会がいくつもあります。この地域の教会の支援活動や あるいは宣教活動がさらに、用いられ盛んになるように祈っていきたいと思います。それから支援の活動を続けている教会や団体、私たちの団体でもさまざまな活動をしておりますけれども、超教派の団体もありますが、残念ながらこの一時のようなですね、この力強さがない、やはり徐々にこう風化してきているということがあります。もう一度、それこそ思いを新たにしてですね、この復興に向けて活動していけるように、そして何よりもこの大震災を通して日本の国民の皆さんの心が主に向かうように、それは震災の時から祈り続けていることでありますが、この大きな災害が、また大きな犠牲があったわけですけれども、このことを通して本当に人間の小ささ、弱さ、無力さをこの悟ってですね、天地創造の神にその思いをもう一度向けることができるように、以上のことをまずお祈りをしたいと思います。皆さんも心を合わせてください。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたがお作りになりましたこの地上の上に、私たちはそれぞれの思いを込めて暮らしております。この地球が活動している限り、さまざまなことを私たちは被らなければなりません。この必然性の中で、しかし私たちの思いをはるかに超えた大きな災害が起こってしまいました。2万人近い方々が命を落とし、今も行方不明であるということ、そしてまだ避難所で暮らしておられる方や、また生まれ育った土地に戻れず避難生活を続けている何十万という方々がおられるということを覚えております。神様、どうか被災なさった方々、本当に先の見えない不安の中で心を痛め傷つき、また弱っておられるということでありますので、神様の全能の憐れみの御手をもって、その心を主ご自身が慰めてくださるように、またそのために働くことのできる人が非常に少ないということも聞いておりますので、どうか働き手を主が起こしてくださって、本当に今こそ力を合わせてそれぞれの役割を果たし、特にこの地域の方々の心を励ます人々が起こされてまいりますようにお願いいたします。どうか被災をされたその地域の全てが津波によって流され、いまだに更地のままであるというところがほとんどであります。その中でも少しずつ復興の足音は聞こえているという人もおりますが、しかしまだまだほとんどのところは計画さえ決まっていないということであります。もう3年目を迎えようとしている最中であります。神様、どうかこの国の上に、また特にそのことに携わっている方々の上に知恵を与えてくださって、どうぞ一日も早い生活の基盤の回復がなされますように、そしてまた笑顔で生まれ育った土地で暮らしていくことができる日が一日も早く参りますように心から願うものであります。また津波によって起こった福島の原発の事故、今も多くの方々が本当に命がけで復旧に向けてその事故の後始末をしておられます。しかしなかなかこれは全てを解決することは難しい。神様、 とにこの時私たち人間の弱さを知り、また持ってはならないものを持ってしまった、その自らの罪深さを悔い改めて、本当にあなたの前にひれ伏し、あなたからの解決を求めるものであります。またこの地域に住む方々の多くが放射能の脅威にさらされております。特に幼子や子どもたちは体の中に放射能を蓄積して病を発症している子もいるということでありますが、神様どうかどうかこの地を覚えてくださって、神様この放射能の被害が一日も早くなくなるように、またそのことの大切さに向き合って目をそらすことなくこれに立ち向かっていくことができるように、特にこのことに関わっている方々のうちに主の知恵を与えてください。また地域の諸教会を覚えております。未だにこの地域の方々の支援を続けながら一方で福音を語り伝えている、本当に多くのクリスチャンの方々、また牧師やスタッフの人たちが力の限り働いております。神様どうかこの諸教会の働きをあなたが祝福してください。またこのことを通して一人でも多くの方が誠の愛に触れ、また誠の神のそのご愛に触れることができるように、そしてあなたを信じあなたに立ち返るきっかけとなりますように、それぞれの教会をあなたが覚え祝してください。また支援の活動を続けている超教派の団体や教会、どうぞもう一度私たちも含めてこのことのために立ち上がっていくことができるように力を与えてください。そして何よりもこの震災を通して神様から遠く離れてしまっているこの国の民があなたに顔を向けることができるように、あなたに立ち返ることができるように、神様どうか人間の弱さ、愚かさ、罪深さを知って永遠の命に向かう希望をあなたからいただくことができるようにどうぞ覚えてください。私たちの思いはあなたに届いていると思いますが、しかし私たち自身もそのためにまだまだできることはたくさんあるはずですので、どうぞ主よそれを導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によって皆さんの思いに合わせてお祈りをいたします。アーメン。昨年のこの3月の1周年の礼拝の中でですね、広島に被災しておられた熊田先生、亀みどりさんのお友達でしたけれども、が証しをしてくださいましたね、お子さんが何人いましたかね、ちょっと覚えてないです。8人だったか7人だったですかね、熊田先生で、その後宮城県の渡里町というところに戻られてですね、そこで、宣教をなさっています。で、まあ、私の教会からもボランティアのとしてですね、この渡りの教会に、何人かの方が行ってくださいました。で、先週この熊田先生に電話をしてですね、現状はいかがですかということでお尋ねしました。本当はもういろんなところから聞きたかったんですけど、まあ、おそらくいろんな事情もあると思いまして、この渡りの熊田先生に電話いたしましたら、いろいろと詳しくお話を聞かせていただきました。この右上の写真ですね、この写真のこの左側の建物、これが渡りキリスト教会です。で、この間に何にもないですね。この向こうがずっと向こうの先が海、ね、ということはこの間に建物があったんですが全部流されてしまった。で、この教会の建物だけは本当に奇跡的に残って、これをまあ教会として あの提供されて、それを今教会として用いているわけですけれども、この周囲にですね、今から家がまた建ち始めるそうです。この、まあ、熊先生もおっしゃってましたけれども、他の地域はまだまだ復興は難しいけれども、この地域は、まあ、本当に不思議なことにこの復興の計画も早く決まって、そして、建物が建ったり、またいろんな基盤整備が進んでいるそうです。で、今日実はこの左側のこれポスターなんですけど、あの福音歌手の森ゆりさんっていうですね、昔 NHK の歌のお姉さんをしておられた方だそうですが、彼女の弟さんが、神戸の震災で、まだ神戸大学の学生だった時にですね、命を落とされたわけですけれども、彼女が今まさにこの時間に、渡り教会で、コンサートしておられます。で、この写真の左側のこのオレンジのジャンパーを着たのが熊田先生ですね、はい。で、こ多分この方が この隣か、この方が奥様だと思いますね。で、この辺にいらっしゃるのがお子さんだと思うんですけども、教会の方々の写真で、ブログがあってですね、ブログにこう載ってるんで私も時々見てたんですけども、で、この熊田先生が昔焼き鳥屋さんをやっておられたのかなっていうことがあって、今もこの焼き鳥のトラックに乗ってですね、被災地を今も回って、この焼き鳥を皆さんに振る舞っておられるそうです。で、こっちの、まあ、ここはなんか若い子がね、この焼き鳥をもらって、ここに赤いのれんがね、焼き鳥とこう書いてあるんです、逆になってるんですけど、もらって嬉しそうな顔してるわけですが、この下の方の写真もこの焼き鳥を食べておられるそのあたりの方々の写真ですね。で、このように今も定期的に焼き鳥の車を引っ張ってはこの地域を回っておられるそうです。で、まあ、この地域はそういうことで他の地域よりもはるかに早くですね、復興が始まっているということですけれども、じゃあ果たしてその家を建ててですね、そこに人々が帰ってくるかどうかということはわからないそうですね。で、やっぱり一番大きなのはよく報道されておりますけれども、仕事がね、そのもう会社がなくなってしまって、あるいは漁ができない。で、この地域も近くに阿武隈川が流れているそうですけども、阿武隈川の源流は福島県なので、この川の水が汚染されていてですね、だからこの地域、この近くの海では漁ができないそうですね。海で取れたものは放射能の汚染をされているので、食べることはできないそうです。だからその仕事がないので、人々が 元通りにここに暮らしていくということが非常に難しいということでありました。まあ、しかしそんな中でですね、この渡り教会では昨年、5人の方が洗礼を受けられたそうです。先生たちの宣教の働きによってですね、5人の方が洗礼を受けられたそうで、これからもこの、支援の働きを通して、また宣教を通して、一人でも多くの方が救われてほしいと、まずそのことを祈ってほしいと言われました。そして、救われた方々が成長できるように、そしてまた新たに主の弟子として、教会の一員として働いていくことができるように祈ってくださいということでした。また先生がやはり懸念しておられるのは震災の記憶が風化してしまうということで、まあ、もう2年も経っているから、大丈夫じゃないかと思われるのは一番困るということでですね。で、もう1年前に行かれた時には家の中にあった泥をかき出したりというような作業が、ね、あったと聞いておりますけど、もうそういうことはないそうです。ただ来てほしいと言ってました。やっぱりその遠くから来てくれる、そういう人がいるというだけでこの被災された方々が励まされるので、20時間ぐらいでしたかねここから行くのはちょっと大変ですけれども、もしできるのならばまた来て励ましてくださいということも言っておられました。それからまあ、さっきもちょっと言いましたけども、放射能汚染の現状がですね、やはり正しく報じられていないと、先生もこの福島の方に実際に放射能を測る装置を持って行かれたそうですけども、もう計測できないぐらいこう振り切ってしまうんだそうですね。で、やはり政府はそういうことをこう隠して、 そんな中でどうしてもやはり暮らさなければいけない方がたくさんおられるし、じゃあといってみんな逃げるわけにもいきませんから、本当はもっともっとこの放射能が覗かれるように働いてもらわなければならない、そういう施策が必要だと言っておられました。その被害が拡大しないように祈ってほしいということを言われましたので、また渡り教会の特にですね、まあ、私たちの教会と親しい関係を持たせていただいておりますので、お祈りをしたいと思います。天のお父様、あなたの導きによって、関係を持つことになったこの渡りキリスト教会、宮城県の南の方の海に近い本当に大きな被害を受けたその地域に建てられている教会、またそこで働いておられる先生方や信徒の方々のために祈ります。昨年は5人の方が導かれ洗礼を受けられたということ本当に感謝であります。神様どうぞさらにこの教会が用いられ、震災で深く心に傷を負い、また光を失ってしまった多くの方々が主によって癒され、また誠の永遠の光を見出すことができるように、この教会をまた先生方を主が豊かに用いてくださるように、そして救われた方々がクリスチャンとして成長し、また新たに今度は使えるものとしてこの地域で用いられてまいりますように心からお願いいたします。この2年前の大きな災害が、神様ただその時にそういうことがあったということに終わらず、どうぞこのことを通して私たちその地域にないものもこのことを我がこととしてこれからも考え続け、また関わり続けていくことができるように、このことを忘れることがありませんように、どうぞ主よ私たち一人一人のうちにもあなたが教えてください。また先ほども祈りましたけれども、放射能の汚染が広がって、またその放射能が取り除かれるという一番大切なことが進んでいないということであります。大きな働きではありますけれども、神様どうかこのことが一日も早く進みますように、またそのことのことを決して政府も隠したり、また顔を背けたりするのではなくて、どうかもっとより正確なことを伝え、またそのために取り組んでいくことができるように知恵を与え、またそのことを主が導いてくださるようにお願いいたします。どうぞこの渡りキリスト教会の熊田先生ご一家を神様がさらにこれからも祝福し豊かに用いてくださるように、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。これからもこの震災のために私たちは祈り、また捧げ仕えていきたいと思います。さて、今日はですね、嵐のただ中でというタイトルでお話をしたいと思いますが、聖書はマルコによる福音書の4章35節から41節であります。マルコによる福音書の4章35節から41節をお読みいたします。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに。 これも有名なお話でありますが、私も大好きな話でありまして、何度かお話ししたことがありますけれども、イエス様はこの頃イスラエルの北の方にあるガリラヤ湖というですね、湖の周辺で神の国の福音を伝えておられました。しばしばこのガリラヤ湖のほとりで人々にお話をされていたようでありますけれども、この日も多くの人たちがイエス様のところに集まってきておりました。で、もう夕方になろうとしていたわけですけれども、イエス様が弟子たちに船を出して向こう岸に渡ろうと言われたんですね。で、弟子たちは漁師でありまして、この湖のことには詳しい人たちでありましたけれども、この夜ガリラヤ湖に船を出すということは非常に危険なことなので、あまりしなかったようです。で、ヨハネの福音書などに夜通し漁をしたって話が書いてありますけれども、非常にあれはだから危険なことをして、でも取ろうとしたけど取れなかったっていう話なんですね。明かりも十分にありませんし、どこに岩が出ているかも見えないわけですから、しかも向こう岸に渡ろうということは、ちょっと行くだけじゃないですからね、 横切るぐらいですから、この湖を横切っていく。で、弟子たちはイエス様が向こう岸に渡ろうと言われて喜んでいきますっていう気持ちでは多分なかったと思うんです、ね、こんなもう日も傾いて、このまま行っちゃうと湖の真ん中あたりで夜になって真っ暗で何も見えなくなって、嵐でも起こったらどうするんだろうって気持ちで船を出したと思うんですね。そしてその予感が的中したわけです。湖の真ん中のあたりで激しい突風が起こったと書いてあります。ガリラヤ湖では今でもそうですが、予測不能の突然の嵐が起こるんだそうですね。こうすり鉢状の地形で、このすり鉢の底のようなところに湖があるんですね。いろんなところを風が吹いてくるので、ちょうどその風がこの、予測不能の気流を起こしてしまう。そして、激しい嵐になると、晴天であっても突然嵐が起こってくるというようなことがあるそうです。私たちはそれを知っていたわけですね。で、嵐が起こって空見たことかと、ね、だから言わんこっちゃね、こんな夜に湖の向こうに行くなんてもう無謀だよと、そう思ってハッとこう見たらですね、イエス様だから言わんこっちゃないって言おうと思ったらですね、なんとイエス様は船の友、友っていうのは船の後ろの方ですね、前はへさき、友って船辺に炉って書くんですよね。炉ってこう船漕ぐやつですね、炉のある方っていう意味で、友の方で眠っておられた。ただ眠っておられたわけじゃないです、枕をして眠っておられた。そう書いてあるんです、聖書に書いてあるんですよ、枕をして。イエス様前枕をお持ちになったんじゃないと思いますね、おそらくなんかこう弟子が脱いだこの服かなんか丸めて、あるいはその辺にある網かなんかを丸めてですね、それでもこれ熟睡体制だったということです、うとうとしてたわけじゃないんですよ、ちょうどいい高さにこう枕をして、皆さんもね、ちゃんと寝ようと思ったらちゃんと枕するじゃないですかね、そんな感じですよ。でももうこの時は嵐が起こってるわけですから、沈みそうになったって書いてあるんですからね、水がバシャバシャ入ってきてるわけでしょ、波をかぶって水浸しになる。だからイエス様も相当濡れてたと思うんですよ、船はもうこんなになって揺れてますから、そんな大きな船じゃないですからね、そんな中で水浸しになってるのにグーグー寝てたっていうんでしょ、相当なもんですね。やっぱり弟子たちはこの姿を見て激怒したんですね、おおっていう感じですよ、ここで寝てるか、でイエス様を叩き起こしましてね、起きてくださいよ、あんたが向こう岸に行こうって言ったから船出したのに今嵐ですよと、ね、それだけならまだいいんですが、私たちが溺れても構わないのですかって言って、 私たちが溺れても構わないのですか、ね、思い出してください。イエス様は大工で、金槌、そんなことないです、大工ですね。弟子は漁師ですから、船の扱いはこっちがプロですよね、プロのはずの弟子がですね、大工のイエス様を起こして、私たちが溺れても構わないのですかって。それは僕がやってもいいけどいいのかって感じですよね。あんたらの方がプロだろうって感じですが、そうやってイエス様を責めてるわけですよ。溺れても構わないのですから、ね、イエス様はそれを聞いて、もうしょうがないやつだなと、やおら起き上がってですね、風を叱り湖に黙れ沈まれと言う、頼むから嵐を止んでくれと言ったわけじゃないでしょ。なんか変な踊りを踊りながら嵐を沈める舞いをしたわけじゃないです。一括ですよ、黙れ沈まれ。たら湖がびっくりしちゃって、あれまあ大変な人がいましたねっていう感じ、ピタッと静か。またイエス様お休みになって、ストは書いてないんですが、すっかりなぎになったって、やや弱まったとも書いてないです。もうそれこそね、湖面に月の明かりがくっきり映るぐらいなぎになっちゃう、ピターッとして、すごいですね。さすが、まあ天地をお作りになった方ですから、湖の嵐を沈めるぐらいのことは朝飯前ですけれども、その後で弟子たちをお責めになったんですね。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。イエス様は弟子たちがこの嵐の中で恐れ怖がってですね、そして信仰を失ってしまったということを責められたわけです。なぜ怖がるのか、まだ信じないのかっていうのは、イエス・キリストがどういう方であるかという、弟子たちはしばらく一緒にいるわけですからね、まだ私のことを信じないのか、私がどういう人かわからないのか、そう言われているわけですね。まあ、このお話は私たちの人生のに置き換えて考えてみると非常に意味深いものであります。我々の人生にも突然の嵐が起こるんですね。予期せぬ嵐が起こります。予期したら大したことはないです。大体予期する嵐は大したことない。もう台風が来ますよと言われればね、それなりに準備するんですけど、そういうことは何もしてない時に突然、まあ不幸が我々の人生には起こりますね。その時にどうかと、弟子たちのように神仏を呪うか、なんでこんなことになったのか、まあクリスチャンの方々であったら、まあお祈りをしてこう今日一日始めたはずなのにね、なんでここでこんなことになるんですか、神様あなたの導きだと思っていたのに、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんですかと言ってですね、ついつい神を呪いたくなる。人間はパニックになると判断を誤りやすいですね。落ち着いてる時はそんなに弟子たちだって変なこと言わなかったと思うんですけど、もうそもそも行きたくないのに行けって言われて、空見たことがあって嵐になったもんですから、その横で枕してグーグー寝てましたから、もうね、本当にパニックですよ。言わんでもいいことを言ってイエス様を責めた。で、私たちもそういうことを起こしやすい、そういうことになりやすいんですね。ああ、なんで神様こんな目に遭わなきゃいけないんですか、なんでこんなことがあるんですか、私お見捨てになるんですか、そういうようなことを言いやすいわけでありますね。で、私たちがそういうこの予期せぬ嵐に見舞われたときに、この弟子たちと同じようにですね、二つの大きな、まあ、心の問題を抱えるわけです。一つは恐れですね。恐れっていうのは、これからこういうことが続いたらどうなってしまうんだろうという一種の未来に対する不安みたいなものですね。恐れっていうのは、この後どうなってしまうんだろう、 聖書の中には恐れるなっていう言葉がね365回出てくると言われてますが、僕は数えたことがないのでわからないんですけども、恐れるな、恐れるっていうことが人間の最大の敵ですね。恐れてしまう、突然の嵐に見舞われて恐れて、そしてもう一つは不信仰が起こる。神を信じる、神様はきっと何とかしてくださるというその信仰を失いやすい。きっと神様は私のことをご存知で、全てのことを分かった上でこういうことが起こってるんだから、きっと解決の道を備えてくださるだろう、きっと助けてくださるだろうというその信仰がなくなってしまう。イエス様はその二つを責められたわけですね。でも私たちの人生の中で予期せぬ嵐に見舞われたときに、イエス様はどこにおられるでしょうか。嵐のただ中でイエス様は私たちに一番近いところにおられるんです。自分だけ岸に行って、お頑張れよって手振っておられるわけじゃない。何やってんだお前ら漁師のくせに、なんてことは言われない。同じ船に乗っておられるんですね。同じ船に乗ってらっしゃる。そしてこの船の中でお休みになってらっしゃる。まるで慌てふためいている我々を嘲笑うように、何を慌てふためいてんだ、これぐらいの嵐で、これぐらいの波や風でどうちことないじゃないか。高い引きですよ。そしてまあ無理やりイエス様を揺り動かして、それこそもう、お百度参りでもして、神様助けてくださいと、まあクリスチャンはお百度の前なんかしなさいしませんけども、ああ、神様どうぞ助けてください、もうしょうがないなと言ってですね、じゃあまあそれを解決してやろうと、ね、神様は解決してくださるんですよ。一括してこの湖の嵐を沈めてくださる、そういうこともおできになる。でも私たちにとって幸いなことはですね、そうやって無理やりにでも神様を引っ張り出せば問題は解決されるということじゃないんです。またあと一里ほど行ったら嵐が来るかもしれないんです。それよりもイエス・キリストが私たちの船に一緒に乗っていてくださるということが幸いなことなんです。神の国はイエス様と共に旅をすることだって話をしましたね。イエス様は共にいてくださる方なんですね。共にって分かります？分かりましたか、今日の最大のダジャレね、船の友、ね、と共にというのがかかってるんですよ。分かって説明が必要かなこれに、共に方法で枕をしておられたイエス様ね、共にいてくださるんですよ。共におられるんです。ああ困ったな、どうしたらいいのかなと思った時に友の方を見てください、ね、イエス様は枕して眠っておられますよ。何をあなた慌て深なめいているの、ね、そう言っておられる。私は世の終わりまでいつもあなた方とも共にいると約束したじゃないかと言われた。あなたを捨てて孤児にはしないと言われた。あなたと共にいる。一緒に船が沈んでもイエス様と一緒に沈むんですよ。イエス様と一緒に湖の底に海の藻くずになりゃいいじゃないですか。空を飛びたい時はイエス様も一緒に飛ばれますよ。あれの旅をする時も一緒に旅をされますよ。イエス・キリストが私たちと共にいてくださるというのはそういうことです。イエス様がいてくださればいつでも何でもうまくいくということではない。一緒に、私たちと一緒に沈んでくださる方だということですね。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと言われ、私たちの友として命さえ捨ててくださった方ですね。その方が共にいらっしゃる。くどいですけど、あなたはイエス様を叩き起こして何とかしてくださいと言い続けるのか、 私も寝よって言ってですね、枕を探すか、いや、まあイエス様が沈んでいいと言われるなら一緒に沈みましょう、まあ嵐が収まるなら一緒に収まりますよ、これですよ。イエス様は私たちを一人にして、私たちを一人で嵐に合わせることはされないんです。嵐に会うときに私たちはイエス様が共にいてくださることを確認するんですね。これは有名なレンブラントという人の絵だそうですね、はい、これはガリラヤ湖の嵐という絵なんですよ、さすが画家が描くと、ね、ダイナミックですね。このちょっと見えにくいかもしれませんが、右下の方にイエス様の顔が見えてます。少しポッとこう明るくなってる。レンブラントってこのなんか、闇と光をね描くのがなんか得意な画家そうですけども、ちょっとこれでは分かりにくいんですが、イエス様はどうも半身になってる感じなんですよ。これだから起こされた時の顔です。ちょっとムッとしてる感じです、で数えましたらこの船には12人乗っております。数えたらね、レンブラントちゃんと弟子の数を12人、でイエス様に多分面と向かって文句言ってるのはペテロかなっていう感じですが、なんか一生懸命こうね法に捕まって、やってますけれども、ガリラヤ湖から発見されたイエス様の時代のこの稜線が発見されてますけれども、大体これぐらいの大きさですね。だからこんな感じだったんじゃないかと思うんですけども、まさにこの嵐の中でイエス様が眠っていらっしゃる、いやイエス様を起こさんようにわしらも頑張って船をこごうというのがキリストの弟子のすることじゃないですか、もう叩き起こして何とかしてくれというのは卒業しなきゃいけない、どっかで、まあ一番いいのは一緒に寝ることです、まあ人生いろんなことが起こります。震災もその一つですよ、たまたまこの地域は合わなかったというだけのことで何が起こるかわからない。でも私たちはイエス様の船に乗っているということを覚えていただきたい。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あの大きな震災から丸々2年が経って、そのことの記憶さえ薄らいでいるような私たちでありますが、もう一度この朝共に祈って、また共に思いを新たにいたしました。私たちの人生にもいつ何時どんなことが起こるか分かりません。でも私たちはその度ごとに慌てふためき、またあなたを揺り起こしてどうして助けてくれないのですかと叫ぶようなことはもうやめにしたいと思います。私たちのそばで一番私たちのことを心配していてくださる、愛していてくださる、大切に思っていてくださる方が眠っておられます。そのことを私たちは覚えて、イエス様はあなたのそのおそばにいることが最も大きな幸いであるということをもう一度心に刻ませてください。神様の導きの中におりましてもいろいろなことが起こる、でもイエス様はどんな時にも私たちのそばにいてくださるということを心にもう一度刻む時とならせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。